知らない。
はい、どうもこんにちは、須田修吾です。よろしくお願いします。というわけで、確か前回もあの須田ラジオね、生放送でツイキャスで配信していたんですけども、今回もね、引き続き生放送で配信しながら、これを録音したやつを後ほどね、いつも通りブログの方にアップするような形で配信を行っている形です。日本語が不自由。はい、先週かな、先週ちょっとね、無意識のうちにあのスタラジーをお休みしていたんですけども、別にあのなんかね、なんか理由があるとかじゃないんですけど、本当無意識でしたね。完全に危ないですね。せっかくいい感じに続いてたのに、どうもあの一部の方申し訳ございません。はい、で今日はですね、ちょっとね、結構昨日寝るのが早くて、9時台10時前ぐらいにはね、あの布団に入って、で今日起きたのが何時ぐらいだろう、朝の6時かそれぐらいですね、6時か5時半ぐらい、ちょっとね記憶が曖昧なんですけど、結構早めに起きて、でまあせっかくだから歩いて10分15分ぐらいのところに、まあ、某スターバックスがあるんですけども、そこに行きまして、で朝からね、パソコンと Kindle 持って JavaScript の勉強をしてきたっていう、とてもね、意識の高い有意義な時間を過ごしてきました。いやー、でも茨城だからなのかはよくわかんないんですけども、田舎のスタバって混みますね。田舎のスタバは混みますね。うん、だって結局自分10時ちょい過ぎ、10時半ぐらいかな、10時半ぐらいまでいたんですけど、いやーもう人が多くて、人は多いし、なんか今日ちょっとね、お腹の調子が良くなくて、それでねすぐ出てきちゃったんですけど、午前中にあんなに人来るんだって。まあ、大体あれですね、お年を召した方が集まってきてて、でなんかすごく印象的だったのが、目の前の席でおばあちゃんだな、もう年齢的にあれば、うん、おばあちゃんぐらい、もう60過ぎ70は行ってないぐらいのおばあちゃんが2人組でね、NEC のパソコンを開いて横で並べてなんかやってたんですよ。あれ何だったんだろうってね、すごく気になって何なんだろう、あれパソコン教室みたいなの やってんのかな。なんかね、2人してね、一生懸命ね、こうパソコンと横になんかテキストなのか分かんないけど、置いてあったね本を見ながら作業してましたね。あれはね、不思議でしょうがなかった。何の勉強だったんだろう。はい、まあなんかね、そんな感じなんですよね。だから何なんでしょうね、あの田舎のスタバイコールちょっとしたステータスみたいな感じ。別にあのスタバをディスってるわけじゃないんですけども、なんでこんなに田舎のスタバって混むんだろうと思って。でイオンとかにもスターバックス入ってたりするんですけども、やっぱりね、お昼時とか、あとはちょっとあの買い物に疲れて休憩するためにね、ちょっとスタバ行こうみたいな感じで、だから15時ぐらいとかになると並ぶんですよ、レジとか。これ なんだろうな、不思議だよな。でね、なんかそのいっぱい落ちてんですよ、ゴミが、スタバのゴミがその辺にポイ捨てしちゃって、なんでこんなにね、そのスタバに行くくせにこういう風にゴミをポイ捨てするんだろうってちょっと考えたんですけど、なんかもうそれってある種の田舎の人のマーキング行為なんじゃないかなって最近思い始めて、昨日もあのちょっと用事があって、服屋さんってなかなか言わないかもしれないですけど、あの自分靴下がねちょっと今不足していて、靴下を買いに あのめちゃくちゃ安い服屋さんなんていうのが正しいの服屋さん島村じゃなくてなんかもっとねすごい安いとこがあるんですよ。だからそこに靴下買いに行ったんですけど、そこの駐車場にもねスタバのね何のゴミか分かんないけど、あのなんだっけあれセイレーン、スタバのセイレーンのロゴが載ってるゴミが落ちてて、ここもマーキングされてるよと思って、うん、まあ、結局そこではねあの靴下5足で599円を買って帰ってきたんですけど、まあとりあえずねそういうことなんですわはい、というわけでね、前置きがだいぶ長くなりましたけども、早速今日の第17回目のスナラジ始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで、質問コーナーの方に行きたいと思います。今日はですね、質問をね2つ読んでいきたいなと思います。一応ね1つ目と2つ目で分かれるんで、はい、じゃあ早速1つ目の質問いきたいと思います。コーディングとデザイン DTP 含むだったらどちらが好きですか、という質問をいただいておりました。はい、まあ、コーディングとデザイン DTP 含む、ちょっと難しいですよね、どっちが好きって言われても。ただデザインって言ってもやっぱりあのやられてる方だったらね分かると思うんですけど、そのウェブのデザインと DTP っていうか、まあ、いわゆる紙物ですよね、印刷物系のデザインだったらまたこう勝手が違うじゃないですか。自分どちらかというとウェブよりもこの印刷物系のデザインの方が苦手意識が強いんですよ。なんか好き嫌いとはまた別で、印刷物系の方が苦手意識が強くて、まあ、それってやっぱりあのねミスができないとか、なんだミスができないとかミスができないとかミスができないとかね、いろんな理由があるんですけども、まあでもやっぱりねどちらかといえばウェブの方が好きで、でもこの質問通りコーディングとそのデザインどっちが好きですかって聞かれたらやっぱりそれもどっちも好きですね。ただまあやっぱり好きって言っても好きだから上手とか別にスキルがその分長けてるとかっていうのはまた違うお話ですから、好きかどうかで聞かれたらどっちも私は好きです。でコーディングってなんかあの積み木って遊んでるような感じしません？わかるかな、なんかね、ここはこれを置いた方がいいとか、なんかいろんなその形の積み木がある中でここにはこれを置こう、ここにはこれを置こうみたいな、なんだろうな、なんかこううまく自分の中でもね説明ができないんですけど、なんか積み木で遊んでるような感じがしてね面白いんですよ。で一応コーディングの場合ってそれなりの答えっていうかちゃんとした筋みたいなのがあるじゃないですか、ここはちゃんとこうしないといけませんよみたいな、ここの要素はちゃんとセクションで区切りましょうとか、こういう時はちゃんとリストを使いましょうとか、ここはちゃんとナビゲーションを使いましょうとか、なんかそういう決まりはあるけども、それ以外は割とこうなんて言うんだろう、自由っていうとまた語弊があるのかもしれないですけど、だからなんかその辺がね、なんだろう、積み木でお城を作りましょうみたいなちゃんと土台はこれを使って、その建物の部分はこれを使ってみたいな、それなりのその積み木の中でも使える なんていうの、使えるパーツブロック、 がそれなりに決まってるんだけど、その中から自分でどういう風に積み上げていくかみたいな、なんかそういう面白さがあって好きですね。で、逆にデザインはやっぱりその答えのないものに自分でこう答えをどんどんどんどん導き出していくみたいな部分が面白くて好きですね。うん。ただやっぱりコーディングよりもデザインの方が、なんて言うんだろう、存在が曖昧というか、やっぱり指標となる明確なものが何もないから、あくまでもその場その場で何のためにそれを作るのかとか、あとはクライアントさんの要望だとか、その辺をこう全てひっくるめた上でそれなりの最適解を出すみたいなのがデザインだと思ってるんですね。うん。だからそういう部分がね好きですね、私は。はい。そう、ただまあデザインの場合はなんかあまりにもやっぱりこうそこをこうどんどんどんどん掘り下げていこうとすると奥が深すぎるかなっていうのはちょっとある。だからこそ難しいし、だからこそいつまでもね、その何て言うんだろう、飽くなき探求心というか、うん、いつまでもデザインっていうものに興味を向けられるっていうのはあるのかもしれないんですけど、なんかこう一部ではやっぱりこう新興宗教のような扱いを受けているのを見たりすると、やっぱりこう一応ね片足突っ込んでる身としては、なんかこうデザインに対してちょっと引いた目で見てしまう時もありますね。うん。まあやっぱりその人それぞれのやり方とかもありますし、それがいい悪いっていうのはね、またその時々になるんでしょうけども、だからあんまりそのなんて言うんだろう、デザインっていうものを特別視しすぎないでほしいみたいな気持ちは私すごくありますね。はい。そう。で、まあそのコーディングとかデザインとか DTP だとかっていう話に戻りますけども、私もともとはあのパッケージのデザインをやりたかったんですよ。これってたまになんだろう、ツイキャスとかで質問来た時に言ってるんですけども、もともとはパッケージのデザインをやりたかった人で、でまあそれでね、前の職業では全然違うことやってたんで、そのイラストレーターとかフォトショップのソフトを勉強したくて、そのウェブとかデザインの職業訓練に通って、でそしたらウェブ楽しいじゃんっていうなって、まあ今に至るんですけども、文字がね、文字コードですよ、コードが形を作って画面に表示されるっていうのがね、すごく衝撃的で感動したんですよ、あの時は。なんかイラストレーターとか、まあ、フォトショップもそうですけどもっていうのは、もうそれを目的としたソフトじゃないですか。そのイラストを描くとか、写真をどうこうするみたいな、なんかを作り出すためのものであるソフトだから、それができて当たり前だっていう認識はあったんですよ。でもウェブに関しては、ただ文字を打っているだけなのに画面には絵として表示されるんですよ。それがすごく面白いなと思って、そこでね一気にこう心をつかまれましたね。うん。絵を描くときはね、そういう紙とかペンとか必要だけども、ウェブはその画面とコードがあればなんか自由にいろいろ書けるんだなっていう、まあ今となっては当たり前のことなんですけど、その時は本当新鮮でしたね。 で今でもね、なんかあの CSS だけでなんかキャラクター書いてみたとかやってる人たまにいるじゃないですか。だからそういうのもあの本来のね、本来のその HTML とか CSS の使い方としてはまあ全く違うもの、適してはいないものかもしれないですけども、まあ、そういう遊び方もあって面白いんじゃないかなって思います。まとまりがない。はい。でちなみにあのこの辺のね、職業訓練とかなんか転職がどうこうみたいな話はね、今週の25日の日曜日21時からのリサスダ飲み会キャスでお話しますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。はい。はい。そしてもう一つの質問なんですけども、ちょっとあの関連性が高いというか、まあ、なんとなく似たような話になるのかなと思ってチョイスしました。はい。もしも今後一つだけのデザインスキルだけでしか稼げませんと言われたら何のスキルを残しておきますか、という質問なんですけども、ちょっとね、あの正直いまいちこの質問の意味はよくわからないんですけども、もしも今後一つだけのデザインスキルだけでしか稼げませんと言われたら何のスキル残しておきますか。デザインスキルだけでしか稼げませんって言われてるのに何のスキルを残しておきますか。なんかちょっと難しい、理解するのがちょっと難しい質問なんですけど、まあでもそのデザインスキルの中からってことは何があるの、まあなんかちょっとわかんないですけども、まあ、そのデザインスキルの中からでしか残せないんだったら自分は別に何もいらないですね、正直。まあやっぱりそれはね、自分違う職種から今転職してね、前の会社に広告代理店に転職して、まあ、ウェブやったりちょっとしたチラシとか名刺とかやったりして、まあ、今フリーになっていろいろやってますけども、なんか別になんて言うんだろう、自分がそのデザインとかウェブを作ることでこう世界を変えたいみたいな、そこまでの使命感っていうのは特別なくて、っていうとねまたなんか語弊があるのかもしれないですけども、なんて言うんだろうな、自分が今ねこうやって選んだ道だから、それにちゃんとそのいろんな環境とか、ソフトの使い方だとかなんかね、その流行がどうだとかそういうものに今ね適応しようって頑張ってるんで、それが今たまたまそのデザインとかウェブとかっていうのにこう目線がね向いているだけで、やっぱり今後どうなるのかっていうのは自分でもわからないじゃないですか。一生ねウェブやってるのかもわかんないし、そもそもウェブだってね残ってるのかっていうのもわかんないですよね。そのウェブっていう HTML とか CSS っていうのがいつまで現役でね頑張ってくれるのかもわかんないじゃないですか。これからだって何 AR だとか VR だとかそういうもう現実なのか仮想の世界なのかみたいな、そういうお話になってきてる中で、 Web っていうものがどういう形で残るのかっていうのは全然わからないから、そういう意味も含めて何そのデザインスキルだけでしか稼げませんって言われたらいらないですよね。そしたらいらない。怒ってるわけじゃないですよ。はい。なんかどういう意図でこういうの質問をこの方はしてきたのかっていうのはちょっと分かんないですけど、そもそもデザインスキルって何なんだろうね。まあね、今ちょっと自分やってましたけど、ライブ 2D とかあの辺だってね、これからまだまだ栄えていく部分なのかな、分かんないけど。いろいろあるから、その中でね、さっきも言ったけど、たまたま自分は 今やってるデザインとかウェブとかをやってるだけなので、どうなるんでしょうねこの先ねっていう感じです。はい、ちょっとねできればねこの辺もうちょっと詳しく質問書いていただければなと思いました。はい、まあ、とりあえず自分はデザインスキルしか残せないんだったら何もいらないよっていうお話でしたはい、質問の方は質問箱ピングから受け付けておりますので、もしよろしければね、質問送ってください。よろしくお願いします。はい、ここからはフリートークの時間です。最初にもお話ししたんですけども、まあ今日ね、某スターバックスコーヒーに行ってその JavaScript のお勉強をちょっとしてきましたっていうお話をしたんですけども、これこの前もね、Twitter に写真あげたんですけど、最近ね、Kindle の自分はペーパーホワイトを使ってるんですけども、 Kindle のペーパーホワイトをお供にお勉強をねすることが多いんですけども、やっぱ紙の本ってちょっと煩わしいですねうん、いやまあもちろんケースバイケースなんですけども、まあよく技術書って言えばいいんですか、そういうお勉強をするためのテキストとかそういうのって分厚いじゃないですか。コロコロコミックまでいかないかもしれないけど、ジャンプぐらいの厚さあるでしょ、あれ。ジャンプぐらいの厚さあるものをこう開きながらね、こうそれを読みながら、なんかこうパソコンにこうカチカチパチパチ打ち込むのって大変ですよね。大変だと思うんだけど、すごく。だから本当つい最近になってですよ、自分そういう電子書籍を使ってやっと勉強しだしたのって。紙の本もね別にいいんですけどね、読み物だったらいいかもしれない。読み物だったら別に紙の本でもいいんだけど、そういうテキストとかってなるとちょっとごめんよってなっちゃうな。だからぜひね、技術書これからね出される方がいたらね、絶対に Kindle でも出してくれって、出版社編集の方にねお願いしてほしいですね。絶対に Kindle でも出してくれって力強くお願いしてほしいですね。ちょっと紙だとねもう買いたくないかな紙はちょっと勘弁してほしいですね。あ、もちろんね、さっき言ったけどケースバイケースですけど、なんか辞典みたいなのだったら、辞典っていうかなんだろう、イラスト集じゃないけどさ、なんかあるじゃん、事例集みたいなやつ、ああいうのだったら紙でもいいんですけど、なんか実践的な技術書はぜひ Kindle もしくはね他の電子書籍のサービスでもいいですけど、そちらでも出してほしいですね。で、紙の本を今はね電子化してくれるサービスとかもあったりして、でそれもね前調べたんですけど、その紙の本をその業者に送って、どんぐらいなんだろうね期間、あれ早いとこで2週間ぐらいだったかな。でしかも1冊180円とか、確か200円とかしなかった気がする、まあ、ページ数にもよるんですけど、それぐらいで本を電子化してくれるサービスとかあるんで、ちょっとね今ある技術書、まあ、手つけてないのとかもあるんですけども、それをちょっとね電子化してちゃんとやろうかなって最近思い始めました。ほんと最近、ここ 2,3 日ぐらい。まあ、ただその場合ね、そこの会社の専用のアプリみたいなのを使うようになってしまうんですけども、まあでも全然ね、普通の紙の本で見るよりも見やすくなるのかな、どうなんだろうねその辺はね。うん、まあ、だからそういうサービスもどんどん使っていきたいですね。はい、で今ねその JavaScript のお勉強してますよって言ったんですけども、Kindle ってでも自分Kindle Unlimited、読み放題のサービス、月980円かな、980円の Kindle Unlimited のサービス登録しているんですけども、そこでもね結構あの技術書があるんですよ。結構調べてねいっぱい出てきてびっくりしたんですけど、 Kindle Unlimited の中でも、まあ、あのちゃんとしたね出版社から出してるやつもたまにあるかな、たまにあるけども、まあ、大体あの情報が古かったり2014年とかの本があったりするんですけど、中にはあの個人の方がね出されてる、なんて言えばいいのああいうのって、個人でその Kindle 本を出版された方の本とかもその Kindle Unlimited の中にあったりして、そういうのをね今あの読んでいるんですけども、いやあのいいですね、わかりやすいし量的にもねちょうどいいんですよ。あのちゃんとしたなんとか社みたいなとこから出版してる本ってやっぱり100どころじゃないか、200ページとか300ページぐらいあったりして、いいんですけどね、いいんですけど内容がその分充実してるからいいんですけど、まああのちょっと大変かなって思う節があったりしたんですけども、そういうあの個人で出されてるやつってまあ多くても100ページぐらいかな、100ページぐらいだったりして、なんかね内容がねちょうどいいんですよ、内容量って言えばいいのかな。だから大きい本をこうダーってやるよりも、そういうちっちゃい本、大きいちっちゃいでいいのか分かんないけど、ちっちゃい本をこう何冊かその分かれてるからね、そのパートごとに分かれてるっていうか、前編中編後編みたいな感じで分かれてるのをちょこちょこやった方がなんとなくあの達成感もあるし、でしかもちゃんと当たり前だけど Kindle で読めるっていう、だからねありがたいですね。で今その JavaScript ですけど、他の言語もね調べてみると結構出てくるんですよ。まあ英語のやつが多かったりもするんですけど、まあ日本語もちょこちょこあったりして、まあ、ただ内容がどうなんだろうね、専門の人から見たらちょっと物足りないみたいなのあるのかもしれないですけど、まあでもあの Kindle Unlimited ね、別に技術書だけじゃないですからね、もちろんね自己啓発本とかなんかそういうのもいっぱいあったりしますからね、それのおまけって考えれば儲けもんなんじゃないかなって思いましたね。はい。でさっきもちょっと言ったんですけども、つい昨日一昨日ぐらいかな、私あのブログの方でね、そのライブ 2D とフェイスリグでバーチャルな存在になってみたっていう記事を出したんですけども、まああのそこそこの反応をいただけて大変嬉しく思っております。はい。なんかねあの名前も聞いたことないようなね、あのバーチャル YouTuber のアカウントからね結構リツイートされたりしてね、こんなにいるんだってそういう驚きがありましたね。今だってバーチャル YouTuber1000 人以上いるんですってね、うん、ついこの間まで何人、なんか100人200人ぐらいに増えたみたいなので騒がれてたと思ったら、今もう1000人以上いるって。で多分その中にもね、あのちょいちょい見かけたんですけど、あの本当にイラストが1枚ペラってなってるだけでそれに声を当ててるみたいな、これをバーチャル YouTuber っていう扱いにしていいのかみたいな、ちょっとね怪しい存在もね多数いるので、なそういう方も含めての1000人なのかな。うん、中にはあのイラスト屋さんの絵をそのまま使ってる人とかもいて、マジでもう何でもありだなって感じでしたね。うん、まあでもあのライブ 2D ね面白いですよあれ。まあちょっとねあのフォトショップとかの技術も必要になっちゃうと思うんですけども、まあでもライブ 2D 今回私あの無料版フリー版を使わせていただいたんですけども、無料なのにこんなにできていいのっていう、うん、ちょっと逆に心配になっちゃうぐらいのね充実加減でしたね。でしかもライブ 2D ってあの日本で開発されたソフトなので、調べると日本語の情報がいっぱい出てくるんですよ。であのブログでも書いたんですけども、公式のマニュアルっていうのがウェブ上に公開されていて、その公式のマニュアルがねまたすごい充実してるんですよ。基本的にマニュアル見とけばもう何も迷わないっていうぐらい。ただ私今回はそのライブ 2D だけじゃなくてフェイスリグっていうね、自分の顔を ウェブカメラで認識してそれの通りに合わせてキャラクターが動いてくれるっていうソフトがあるんですけど、そのフェイスリグにその自分で作ったライブ 2D のキャラクターを入れ込むっていうのが目的だったので、そこのね作業がね公式ではね一切説明がなかったので、ちょっとそこだけ調べるのは大変だったんですけども、それでもライブ 2D の中だけでキャラクターを動かして自負アニメーションを書き出しとかっていう機能があったりするので、ぜひねライブ 2D 触ってみるといいですよ。1枚の写真からね、写真っていうかまあイラストとかからもキャラクター動かしたりすることできるんで、簡単なまばたきとか首をこう振ったらこうちょっと傾くよみたいな、そういうアニメーションだったらね、マニュアル見ながらだったら1時間もないぐらいですぐできちゃうんじゃないですかね。うん、本当に触りやすいで、インターフェースも割と見やすいですし、あれはねおすすめですね。ぜひねいろんな方に触っていただきたいですね。でツイッターでも言いましたけど、ぜひイラスト描いてる方はライブ 2D おすすめだと思います。次はねちょっと自分 3D の CG とかそっちをね手出してみたいんですけど、さすがになんかそこまでやりだしたら何をしたい人なんだろうって分かんなくなっちゃいそうで、まあでも趣味程度でね、以前ブレンダーはちょっと触ったことがあるんですけども、ちょっとブレンダーぐらいなんか趣味ぐらいの感じで好きなもの作れるようになったらなとは思ってます。はい、というわけで今日はこんな感じになりますかね。うん、でさっきもちょっと言ったんですけども、今週末ですね、日曜日25日の21時からリサさんとのコラボキャス、リサスダ飲み会キャスをまた配信します。ちなみに毎月最終日曜日の21時からこのリサスダ飲み会キャス定期配信することになりましたので、ぜひよろしくお願いいたします。で前回はね第1部第2部って分かれてたと思うんですけど、第1部がね1時間半ぐらいやったのかな、生で。第2部がね2時間やったんで、確か計3時間半ぐらいやってたんですけど、今回はまあ一応今回も予定では2部構成にして、第1部第2部をそれぞれ1時間ぐらい、ずつやって、で最後にアーカイブに残さないような形で30分ぐらい打ち上げ的な配信をしようかなと思っておりますのでね、まあ、それでも結局2時間半とかか、どうなんだろう、9時から2時間半、まあ無理しない程度にお付き合いいただければなと思っておりますので、ぜひそちらも、25日21時からよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今日は終わりたいと思います。どうもありがとうございました。